はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命児青木です。そして
マスクです。
はい、ということで、第700回ということです。
あ、
実は
すごい。
はい、そんなことで、まあ、最近山村夫婦砲弾、お休みがちというか、一時なんか毎週のように撮ってたんですけど、
うん、
なんかまあいいかと思って、別に、まあ、他にねファンタジーの回とかで喋ったりするので、だし特に何か特筆すべきか、
うん、
特筆すべきトピックも、特筆すべきトピックが略して突筆みたいになっちゃった。
それを混ぜたんですね。
はい、そういうことで突飛なトピック、
ん、
突拍子もない感じで、
はい、
何もないんで、配信していなかったと、ただそれだけ、う
ん、はい、
と言いつつ、まあなんやかんや忙しかったっちゃ忙しかったという感じですね。
はい、
はい、そんなことでマスクさんは最近の近況としては、
北海道に行って、
はい、
飛
行機に乗ってね。
そうですね、飛行機に乗って、でつぐみブックス&コーヒーさんと白老町のまたたび文庫さんに行ってきたよっていう、うん、はい、
北海道はどうでしたかね。僕は行ったことなくて、北海道って、新千歳空港に着くと、
そうい
うことでいいんですか。
そうでございますね。で
もうそこも分かんないんだよ、うん、僕、
あ、新千歳空港から、まあ、札幌も1時間ぐらいかな、
電車で、
うん、
うーん、
あ、1時間もかかんないか、もうちょっと近いですね、う
ん、どんな電車なんですか、その、
うん、
席は横並びの席なのか、その縦に並んでるのもあるじゃない。
あ、横なんですけど、だからまあ、あの長距離な感じでは
ないんだね、
うん、感じで、であの白老に行く時はその指定席の特急みたいなのに行きは、うんうん、はい、乗りました、
うん、
札幌から、
うん、
それが1時間、
それ特急なの、特急電車、
特急ですね、うん、特急に乗りました。でちょっとねすごいもう車窓がね、
うん、
牛さんがいたり、うん、牧草がゴロゴロしてたり、
牧草がゴロゴロ、
なんか牧草が包まれた、あの、
ああ、
なんていう、
ああ、ほらほら、なんかねえ、なんて言ったらいいんだろう、あの、
あ、
ね、ロールケーキみたいなやつ、
あ、ね、あれ、あのね、分かる方いたら教えて、
あれをさ、なんかでっかいフォークみたいなのでさ、
う
ん、
あ、ね、
刺すみたいな、
そうそうそう、でもさらにそれが包まれてるんだよね、なんかそれがいっぱいゴロゴロしてたり、
そうなんだ、
うん、
包まれている、
うん、
うん、
だから、あ、すごいもうだだっ広くてね、うん、山で視界が止まらないし、
うんうんうん、
いや全然風景がこっちと違うし、
うん、
まあ、札幌でも街路樹のそのでかさが全然違うし、なんかすごく都会だったんですけど、
うん、
でも街の真ん中に大通公園っていうのがあって、
うん、
なんかそこもすごく木が大きくて、だからなんか木陰も多いし、なんかあの自然が豊かな都会でしたね。
あら、自然が豊かな都会なんて最高じゃないですか。
そうですね。
ね、
破滅しますよ。
破滅？
ね、楽しすぎて、
もう
ずっと
身を滅ぼす。
ずっと札幌で遊んじゃう。
ああ。
本屋さんもね、
はい、
いろいろありましたし。
あ、アリンス。
アリン、
本屋さんもアリンス。
やばいやばい。
あ、そうですか。
うん。
うーん、
でね、白老も
いいですね、
まあ、うん、でも白老もそのすごい自然豊かで、まあ、なんかあのまたたび文庫の羽地さんに森に連れて行ってもらったりとかして、まあ、もうなんか本当に森、本当に森、
嘘の森がちょっとよくわかんないんですけど
まあ、なんかでも すごく
いわゆる森、
そうですね、すごく自然豊かなんだけど、でもなんか白老も町はすごくギュッとしてて、うん、まあ、そのメインストリートみたいなとこに結構何でもある感じ、なんかお茶しようって言ったら複数選べる感じだったし、うん、なんか
白老町、
そうですね、白老町ってあの有名なのがね、ウポポイでね、
アイヌのやつ
だ、そうですね、うん、アイヌのその文化を伝える、うん、まあ共生象徴空間っていう意味だったかな、
はい、へー、共生象徴空間、
共に生きるを、
うん、象徴してる空間だっていうこと、すごいね、なんかすごい名前だね、
なんかそういう、そう、ポーポイカッコって書いてあって、でそこにも最終日にちょっと、
はい、
はい、行ったんですけど、
いいですね、
うん、とても、うん、はい、良かったですね。でも なん
だ、でもなんかちょっとテーマパークっぽかったって言ってなかった？
うん、あ、なんかそうだね、あの
テーマパーク嫌いのマスクさん的にはちょっと
民泊行くと思ってたら、
うん、
あのテーマパーク
あ
ーだったというか、あ、その実演とか、まあ、やっぱりあのその民泊と違って本当にその今もあのこの町で暮らしてあの文化を受け継いでいっている方々がたくさんいる、その場にいるから、うん、そういう方々が、うん、あの受け継いだものをまた伝えてくれる体験とか、
はい、
その実演コーナーがめっちゃたくさんあるんですよ、うんうん、そういうのの心の準備はあんまりしてなかったというか、
なんかでもさ、うん、それを聞くとなんかちょっと思い出すのがさ、
はい、
我々があの旅行で行ったアイルランドのさ、
あ、
なんかなんて言うんですか、あれはなんか民話博物館みたいなのがあってさ、 あそこはさ、
あれとはでも全然
違うわけでしょ、うん、だけどなんて言うの、なんかさ、その民話をなんかわかんない再現しようと
うん、
なんとなくしてる感じがあったじゃないですか。
そうですね。
でそれもなんかでもあのアイルランドのダブリンだっけ、
うん、
ダブリンのやつは結構なんていうの、完成度低いっていうか、
別に、ね、
まあ高めようともしてないのかもしれないけど、普通に T シャツ着たおばちゃんがなんか民話を語ってくれるみたいな感じなんだけど、結構世界観としては結構何、民話の世界観を出そうとしてるんだけど、そこにT シャツのおばちゃんが来ちゃうことによってその世界観を何壊してくるみたい なそういうのあったけど、うん、そういう感じじゃないんですか。
あ、全然それは、
うん、だからそういう意味ではその世界観を、うん、その一貫させようとしてるっていう、
あ、そうですね、ことでしょ。だから、うん、その手前にあるカフェとかもちゃんとそのアイヌ語の名前がついてたりとか したりするんですよ、うん、ね、なんかあの
カフェのメニューにアイヌ語、うん、メニューがアイヌ語で書いてあるってこと？
メニューちょっとはあのそこはカフェには入ってないんだけど、うん、そのカフェの名前がそのアイヌ語の名前
がカフェ自体が、
うん、ついてたり、うんうん、その文様が装飾として使われてたり、はい、あとそのアイヌのその実演の人です、この人ですっていうその衣装を着た人だけじゃなくても、うん、あの普通の作業服の人とかがいらんからプテって言ってくれたりするんですよ、なんかあの普通に入っていたら、あ、こんにちは、いらんからプテみたいな感じで言ってくれるんですよ。
あれだ、関西に来て、
うん、
僕は関東から関西に来て車で走ってて、でガソリンスタンドでなんかガソリン入れたりして、うん、でなんか窓拭いてもらったりして、でお支払いしたら大きいにって言われるみたいな、
あ、ね、あ、すごい
感じ、
うん、あ、いらんからプテって言ってもらったみたいな。あ、そう
だけど、まあ、あのガソリンスタンドの何大きいには結構普通に言ってるっていうのはあるけどね、関西の場合は、
うん、
だけど そこはもうそのウボポイ 別に白老町の人がみんなヤンカタプカラプテって言ってくるわけじゃないんでしょ。
それは違いますね。
ウポポイ周りの人が、
まあやっぱりあのそういうなんだろう、そういうやっぱりアイヌの文化を伝える場所だからっていうことで、うんうんうん、まあ、
従業員の人たちがってこと、
そうそうそう、うん、言ってくれるんですよ。
そうなんだ、
うん、
そしたら言われたらどうすんの。
あでもなんかはいみたいな感じで、はい、でもイランカラプテっていうのはちなみに
どういう意味なんですか。
あ、こんにちは
とか、あ、じゃあイランカラプテで返してもいいんだ。
あ、そうそう、ようこそみたいな。
ようこそ、
多分そのうん、でも一応ゴールデンカムイをあの愛読しておるので、
はい、
うん、あのイランカラプテっていう言葉は知ってたりとか、あとなんか最初の方にちょっとそののアイヌの方があの実演でなんかあの歓迎の挨拶みたいなのをやってくれたんですけど、うん、その時もなんかちょっと節をつけてなんかあのうまくできないんですけど、うん、なんかイランカラプテなんとかなんとかニシパーとかって言ってたので、うん、あ、こういう風な
本当のその挨拶みたいな。
あ、そうですね。でなんかそのちょっと手の振りとかもつくんですけど、うん、それは私あの 絵でしか見たことがなくて、うんうんうん、その動いたりその節がどんな節なのかとかも知らなかったので、うん、あ、こんな歌みたいに、うん、あの ただそのイランカラプテなんとかなんとかって言うのかなと思ってたんだけど、うん、もっとその歌ってるような感じで、
それちょっと漫画じゃ分かんない
と思うね。あ、ね、そうそう、
うん、
であとなんか結構その表記で小さい文字でダリルレとか小さい文字で書かれたりとかするのがあって、あ、これはどういう風にその言うんだろうとか思ってたんだけど、うん、まあそういう実演とかってすごいそういうのが分かるなと思って、だからね、なんか時間あったらなんかその1日1回しかやってないらしいんですけど、アイヌ語が喋れるようになりますっていうなんか講座とかもあるみたいだったんで、うん、すごいそれとかも興味あったんですけど、まあその日に飛行機で帰るっていうことだったんでちょっと無理だったんですけど、うんうん、そんない
いですね、
ま、そんな街に、はい、あるまたたび文庫さん、
でね、トークイベントのような、
あ、そうですね、
ね、こと開いていただいて、
は
い、
そうですね、羽地さんとのつぐみさんと3人でちょっと主にお話、うん、
でね、なんかその図書館司書の方がたくさん来てくれたという、
はい、白老のその司書さんもおられ、
はい、あら、すごいね、
うん、ましたし、あのすごい遠くから、ね、来られた方も、
なんだっけ、オホーツク海を渡ってきてくれたんだっけ、
渡っては
きて、渡って
はいないか、渡ったらもうね渡ったら国が、
そうかそうか、
そう、でもオホーツク
の何でしたっけ、
ね、近くから来てくださった方とかもおられたりとか、
ありがたいですね、
うん、でなんか羽地さんがその町外の人も結構多いですみたいな感じだからね、その来店
参集してくれたんですね、あの北海道各地の人が、
そうですね、ね、嬉しい、
オムラジリスナーいたのかね、
あ、でもなんか全部聞いてる、あの
つぐみさんじゃないの、
あ、いや、あのじゃなくて、
違くて、
つぐみさんのも聞いてるし、
うんうん、
友達も聞いてるっていう、すごいね、
大丈夫か、心配になる
方も、しかも最初、あ、そう、でも確かその方も師匠だったと思 う、
う
ん、なんか修正なんですかね、
どういうことですか、
なんか最初からでもちょっと自分もその好きな作家さん見つけたら過去に遡りたくなるっていうのはあるんだけど、それをなんか前に関消防の高松さんに言ったら、みんなそうじゃないんですよとか言って、まあなんかその最初に関消防で出して他でも本出されてる著者さんで ね、何人もおられますけど、
うん、
なんか遡るんじゃなくて最新作がなんか尊ばれるんですよみたいなことを、
それちょっと被害妄想が入ってくるんですね。高松さんの
ちょっとまあ高松さんちょっと 全体的に
ね、そういう芸風だから仕方がないんですけど、
う
ん、
でも そうなのかなと思って、でも私は結構遡るのが、
うん
うん、どっちかというと好きな、
いやそれはもうもちろんね、僕はそういう人間なので、
あ、まあ歴史、
うん、
歴史の人、
それこそね、
うん、
当たり前でしょうっていうか、
うん、
ね、
そうだね、うん、
なんか見方が分かんないんだよね、その、
うん、
うん、なんかその一番最新刊だけ読んでも、
まあそうだね、
ちょっとね、
う
ん、なんかこれをどう読んだらいいかみたいな風になっちゃったりして、
やっぱりなんか文脈っていうか、うん、そうそうそう、何からスタートそのなさってて、あ、こういう関心を持ってであれを書いたんだなとか、うん、こういうとこからスタートしてるんだなっていうことが分かんないとなんか捉えにくいみたいなことは逆にあるかも、うん、だからねもう初めから聞くなんて大変なって思うけど、でもその作家さんを遡ることから考えたら
そうなんだよね、
うん、
でやっぱりなんか最近そのノリさんっているでしょ、DP のね、
はい、
ノリさんに言われたのがなんか新平さんってあんまニュース興味ないよねって言われて、
あ、
で、あ、確かになっていうかね、うん、
でも我々苦手だよね、
苦手なの、うん、興味がないわけじゃなくて
最新の話題をキャッチアップしてなんかそれっぽいコメント、
それそうそうそう
なんかそのはな、それっぽいっていうかその早く反応すること、うん、まあ、この間ねその小松理研さんもなんかそういう風にコメントすると大体間違えるみたいな、
ね、
そうそうことおっしゃってたけど、うん、なんか、うん、でもそ
れ、あ、聞いてくれたんですか、僕みんないと、
ね、僕みんないとね、でもあれなんです、なんかね途中で止めてなんかしてると、うん、ま、なんかリセットされちゃって、でなんかそこからちょっと探すのが探せてなくて途中まで聞いたんですけど、
申し込んでいいの、
あ、もあの申し込んで、
あ、そうかそうか、じゃあもう1ヶ月ぐらい聞けんじゃないかな、
うん、だからちょっとあの続きをその、はい、どこまで聞いたかを探してまた聞けばいいんですけど、うんうんうんうん、でもなんか、うん、
そうそう、だからそうそう、まあ、その時もねあの小松理研さんとも喋ってたんだけど、うん、本当にまあ僕なんてね紀元前のこととかやったりするから、
それ
ぐらい距離がある、距離がないと、ね、
うん、
なんか物事判断できないっていう、
あ、ね、そうそう、うん、
ことは、
うん、
僕はすごく思うんですよね、うん、
なんかそれちょっと それに関連して言うと、なんか今日開館日だったんですけど、前にあの本について語り合う郵便に参加してくれた方がちょっと裁縫してくれて、
うん、
であのその時ね、あのまたたび文庫の羽地さんも、
うん、来てくれてた、うん、
参加そう、
うんうん、
同じ時に参加してくれてたんで、うんうん、なんかそれで、あ、羽地さんとこ行かれたんですねってすごい、
うん、
あの言ってくれて、あ、なんかその流れもそうあったなっていうの、ね、うん、そうそう思ったりしてなんか嬉しくなりました、
うん、うん、何の話だ時間がかかる話ではなかったってことですかね、
あ、いや、なんかその、 あの羽地さんがこっちにあの来たり参加したりしてくれてたっていう文脈も、うん、自分的にはあるんだよなっていうことをなんか、うんうん、あの実感したというか、
うん、
でそれをあの見守ってなんか、あ、行ってるって思ってくれてる方も、うん、あ、いるんだなって、
そうだよね、
うん、
まあそういうなんていうんですかね、なんか複数のなんていうのこれ、その縁というか、
あ、そうです ね、
ね、だからでも結構僕はまあこれ言っちゃうとあれなんですけど、ちょっと意識してるのはなんか 例えば、まあ、僕に声かけてくれるとか、うん、声かけてくれるだけじゃなくてもなんか人が勇気出してアクションしたら、うん、それでによって世の中変わる、まあ、小さくても、
うん、
世の中変わるよっていうのを示したいみたいなことはあって、うん、だからなんか声かけてもらったら、まあ、なるべくそれに答えれるかどうか分かんないけど、まあ、その自分としてはなんかあのうーん その人のアクションから影響を受けて、アクションを起こしたいなというかね、うん、いうふうには思ったりするので、そういう意味ではね、羽地さんが来てくれてで行きましょうっていう話になったんでしょ、まあ、多分ね、
うん、そうそう、ね、しかも ね一回それより前にもその来て、
ああそっかそっか、
うん、くれて行ってっていう、なんかそういう一連のことがあって、うん、なんかあ いける気がするっていうのをこっちもそのね、うん、あの感じさせてもらったし、うんうん、まあぜひね行きたいなっていうのもすごく、
そうだよね、うん、だ結構そういうのの積み重ねというかね、
うん、
なんかの上にいろんなものが成り立っているという
そうですね
ことは思ったり、うん、まあ、そんなことで、まあ、今回ね、その僕民ナイトっていうね、
あ、そうです
ね、僕と小松理健さんとあと、今津慎之助さんっていう人でお話ししたんですけど、はい、まあ、この僕民っていうグループというか団体に僕はあの9月1日から、
うん、そうですね、
はい、あの仲間入りをして、うん、まあ、あの何でしょうね、関わってる人はたくさんいるんだけど、うん、まあ、職員の人たちって本当若くて、まあ、今津さんが一番上 で、
うん、
でそこから5つ6つ下に僕とあともう一人あの女性の職員の方がいて、
うん、
そこからまただいぶ下が一回りぐらい下がったメンバーがメインにいるようなあの若者中心の団体なんですけど、
うん、
まあ、そこの、ね、牧民というところにで一緒にやることになって、
はい、
まあ、それをなんていうんですか、記念してじゃないんだけど、そんな感じで、そこに小松理健さんってね、うん、福島にお住まいのローカルジャーナリストの方も、すごく密接にコミットされているので、うん、まあ、その理健さんとあの2人でお話、2人というか3人か、今津さんとねお話しましょうっていうことでお話ししたということがありました、
はい、
まあ、それもうーん、なんでね、なんでなんですかとかっていうのもなんかあんま明確な理由が、まあ、あの言葉にすればあるんですけど、まあ、でも本当ご縁であったり直感であったり、っていうところが非常にうーん強い、
はい、
今回のですね、まあ、ちょっとね、まあ、お仕事の何でしょう、メインの所属先がね、まあ、前はあの DP ってとこに、
うん、
いたんですけど、まあ、でも、あのラジオ DP とかはあの変わらず続け、つつ、今回はっつうかね、まあ、9月1日からあの牧民っていうのに一緒に、仲間入りさせてもらえることになったという感じでね、
はい、
まあバタバタしてますと、
うん、
いう感じですかね。
急がですね。
急がですね。
はい。
急がばですね。
はい。
はい。まあでも、なんだろうな。なんかやっぱりちょっと思ってたのは、まあ、理研さんとも喋ったんだけど、少しその現場、
うん、
オンラインですごい合理的に働くことって快適ではあるんだけど、うん、僕にとってはちょっとやっぱりその現場感が薄れるっていうか、う
ん、まあね、未編集って言ったりしてましたけどね、
やっぱりちょっとね、未編集の状態っていうのはやっぱり人と人があの関わる場所、
うん、
でそこがまあできるだけ会議室みたいなんじゃなくって、いろんなあの自然環境みたいなのも含めていろんな情報があのそこに溢れていて、なかなかすっきりとは理解できませんみたいな、
うん、
ところにいる方が非常に精神的にも、
うん、
あの 健康でいれるっていうことが分かった、はい、なんかこの1年っていう感じだったんで、うん、そういう意味ではなんかその現場っていうのを、まあ、牧民はとっても大事にしていて、
うん、
ともすれば人によっちゃちょっと大事にしすぎじゃないぐらいの感じにね、まあ見える人もいるんじゃないかなっていう、うん、でも僕はやっぱりこの何情報化以前というかね、数値化以前の状態を大切にするっていうなんかその姿勢っていうのはめちゃくちゃ、まあ僕がすごい大事にしてることでもあるし、
うん、
そっから始めないとダメでしょっていうところを、うん、まあそれをニーマズさんがキャッチしてくれて、
うん、
ちょっとね一緒にやりませんかというふうに言ってくれたという、まあ、そのタイミングとその、声かけしてくれた感じと、あとは牧民に、関わってるメンバーの感じっていうのがもうなんか全て一貫して矛盾ない感じがしたんで、
うん、
これは一緒にやりたいなと思ったというところが大きいですね、うん、
そうですね。なんかまあちょっとそのね、お三方の話を聞いただけなんですけど、うん、僕みんな愛との、
はいはい、
でもなんかすごい小松利健さんが今津さんに突っ込んでたのがすごいなんだろう、よかったっていうか、うんうん、今津さんがちょっと愛おしい感じだった、うんうん、そのなんかいろいろ喋ってでだんだんいろいろ思い出したりしてわけわかんなくなって、どうですかみたいに、
そうそうそうでいいよね、
そうそうそう、なんかすごい それでもうなんかあって
ね、
なんか大丈夫みたいな感じしました。
はい、素晴らしい人ですね。
そうですねって思いました。
はい、ありがとうございます。あとちょっと関係ないこと言っていいですか。
はい、
この前ね、ちょっと僕まだ聞けてないので、その内容自体じゃなくて、うん、柿内さんが、
はい、
TBS ラジオに、
うん、
の深夜ラジオにね出たんっていう話があって、うん、でそのスタジオの風景が分かるから、まあこれ前もあったんだけど、その柿内さんがラジオブースで喋ってる姿が分かるんですよ、
うん、
でそれだけじゃなくって、最近ってそのラジオの配信を YouTube で流したりするの、だからラジオ風景を YouTube で見ることができるの。で、あ、これって今までにないことだなと思ってたんだけど、やっぱり僕は、まあ、このオムラジ、
うん、
まあ、僕のラジオが好きっていうのはやっぱりこの収録風景が見えないっていうのがいいんだよね。
そうですね。
ちょっとね、すげえ残念というか、
ね、
この風潮超残念って思ってるっていう、うんうんうん、
だからそのね、昔なんかビルの最上階でやってますとか、なんか適当こいたらなんか
だっけ、そうそう、オムライススタジオとかやってね、
そうそうそう、うん、本当にそうなのって聞かれたりしたけど、
そうそう、
なんかそういうところにや
っぱりそれでいいじゃんっていうか、うん、
面白みがある
というか、そうそう、なんかね、その余白すらも奪わないでくれよっていう風に、
うん、だから
思ってしまう自分がいるというか、
例えとして正しいのかわからないんですけど、舞台をこう見せてるのに裏方も映しちゃうみたいな風な、う
ん、そうだからね、うん、でもそれがやっぱ最近の流行りなんすよ。その例えばM1 って漫才師の、
うん、
あれあるじゃないですか、うん、で漫才師の人が結局舞台で表現するわけだけど、うん、その舞台裏が好きなわけ、みんな、
あ、そっか、で控え室とかも、
そうそうそうそう、ね、で控え室で漫才師とこの漫才師が仲がいいとか、うん、仲が悪そうに見えるとか、
うん、
なんかそういうのを、まあ、その裏側をね、好むんですよみんな。でもそれはなんて言うんだろうな、いや分かるよ、見たい気持ち分かるし、うん、メイキングとか、
うんうんうん、
すげえなんか見たい気持ちは分かるが、なんて言うのかな、なんかその行く先には もう崖しかないぞっていうかね、うん、なんかその欲望どこかでストップかけとかないと、
うん、
あんまいいことになんないよっていうとこはあるんだよね。
そうです
ね、うん、だからやっぱりなんていうのかな、まあ今ねそのラジオよりまあポッドキャストとかも流行ってるけど、
うん、
でも YouTube の方がやっぱり再生回数が多いとか、うん、それで言ったらやっぱりその何視覚情報でキャッチするっていう方がそれたあの何、画面に釘付けにするわけだし、うん、その刺激も強いわけだから、うん、あ、そうね、あの視聴回数、まあ、そう数字上は、
うん、
高くなるはずなんだけど、でもやっぱりねそれをやる功罪を、
うん、
だ結局 YouTube とそのラジオの差って何なのって、
うん、
なってきちゃうんじゃないかなって思うんですよね。
まあ本とかもむやみやたらに実写化するみたいなのとか
そうそうそう、そういうのもあるよね、
うん、なんかでも本にしかできないことがあるのでは。
そうそうそうそう、だそのさ、うん、余白じゃん。
そうだ、ね、
余白を補うっていうところが楽しいわけ
だ。そうだね、でそれぞれのそれぞれのこのキャラクターって多分みんな違うから、うん、私の例えば私のガンダルフとかはみんないるわけで、うん、なんかそう実写化 してやっぱそ私のガンダルフを超えるガンダルフは出てこないっていう風に思ってるので。
そうなんだよね、
うん、
だからなんかなんていうの、実際に見ちゃうと何あ次は柿内さんの番だとかっていうのが、
ね、
その順番に司会の人が振ってるから、うん、あのあなんかねちゃんと言えるかなとか言って見てるとまあ、 あの面白いっちゃ面白いんだけど、うん、それよりもなんかその何もこっちはだからラジオブースってどんなんなんだろうとか、
うん、
5、6人もいるけどどれぐらいのその距離感で座ってんだろうとか、
うん、
なんか全然わかんないわけじゃん、そんな行ったことないから ね、
本当に、
うん、でもその辺とかもなんか想像できる方が、
う
ん、まあね、なんか楽しいなっていう、うん、
そうそう、まあ単純に話者の顔とかもこんなかなんかこんな人なんだとかも知らない方が勝手に想像して、
そうそうそうそう、
この人
そっちが好き、
そうそう、髪の毛ピンクなんじゃないとか勝手に思うとか、うんうんね、
そうなんだよな。やっぱね獣神サンダーライガーの、
うん、
ね、あの素顔ってどんなんなんだろうみたいな、
ね、そうそう、
もあるわけだし、あとはそのだからライガーは顔を出さないんだけど、うん、マスクかぶってるからね、
うん、
だけどそのマスクかぶってない以上に表現が豊かで、ね、表情がわかるっていう言われ方するわけですよ、
ね、
そうするとやっぱり僕のね、師匠っていうか勝手に師匠っていうか僕大好きな伊集院さんなんかはやっぱりそのラジオの中で見えないことをいいことにその縦横無尽に語ったりとかするわけじゃない、
ね、そうそう、
だからやっぱりねちょっとねそこはあラジオがなんか自分で自分の首絞めてないっていうふうに思ってしまったところだし、そういう意味でやっぱオムラジはね、まあ、公開収録とかってやってたりもしたけど、だけどまあこういう風にね、だ今は言ってしまうとはいつもはチャブ台の上にスマホを置いて、
うん、
ね、ルチャリブロのチャブ台の上からって言ってるけど今は違うんですよ、
はい、
どんなところでやってるかってね、
ね、
新しく来た長机のね、
はい、
この長机がまああれですよね、あの長机みたい、あのブルース・ウェインのね家にあるような、あのバットマンの家にあるような、
そうかもね、
もうね、
うん、
6-7メーターあるぐらいの長机のところにね端っこに座って
あれ
真ん中にスマホを置いてね大声で、収録してるんですけど、
はい、
まあそんなようなね、ちょっとぜひ1989年のバットマンをね、 見ていただくと、はい、あれかって分かると思うんですけど、
そうですね、
ちょっとだからそういう風にちょっと違う環境でね収録してたり、うん、まあ、あとはね車の中でね収録してたりすると、ね、あ車乗った時にあこれがもしかして、ね、移動式オムライススタジオですかみたいなこともあるわけじゃないですか、
うんね、
だからなんかねその楽しみは後に取っとくぐらいの感じで何もかもね知りたい知りたいと見たい見たいっていう風にしない方がなんか楽しくもあるのではないかという風に思ったりね、
はい、
しました。
はい、
はい、そんなことで、
はい、
じゃあお便りに行きましょう。
はい、
散々喋って
お便りスペシャル、お便りスペシャル、お便りスペシャル、お便りスペシャル、お便りスペシャル、
はい、
はい、
ってことでお願いします。
はい、ゆでたまごさんからのお便りです。
はい、
久しぶりです、ゆでたまごです。この夏思い立って名古屋のオンリーディグさんに旅してきました。オムライスラジオで耳にしてどんなお店かなと気になっていて、名古屋は初めてでしたが新幹線に乗ったらあっという間に着いてしまい、あららと少々混乱してしまいました。オンリーディングさん、中身はぎゅっと濃いかっこ暑いのに力みがなくて自然体で風通しの良さを感じました。足を運ぶことができてよかったです。お店のところどころに置かれていた不思議な生き物かっこ工芸品も印象深くて、このポストカードはその連想です。関所坊さんが京都に来られたことを最近になって知りました。なんだかとても心丈夫です。そうめんイベントのことは終わってから知ったのですが、またぜひ訪れたいです。お二人にもお目にかかれたら幸いです。何よりご自愛くださいませということで、
はい、
いただきました。
ありがとうございます。オニーリングさん
ね、
まあ、名古屋は新幹線で行ったらね、京都からだったらめっちゃ近いよね、一駅じゃない。
そうですよね、
1時間かかんないんじゃないかな。
うん、めっちゃ近いと思います。
ね、50分ぐらいかもしれないですね、うん、でもそんなかかんないかもしれない、
ね、下手
し
ら。でも名古屋初めてっていうことで ね、私もでもオンリーディングさんも何年もお邪魔してないので、このお便り読んだらすごい行きたくなっちゃいましたね。
うん、僕はもうその辺の距離感がもうちょっとなんかおかしくなってきて、この前東京からの帰りに帰りにブラッと寄るっていう
すごい
なんかもうそういうそういう場所じゃないだろうって感じだったんだけど、う
ん、ブラッとって言ってもね、その名古屋駅から、
名古屋駅から結構あるからね。
そうですね、何
度だかな、
東山公園かな、まあ、で結構ありますからね、
3,40 分あるんじゃないかな、
うん、まあ、でもそのまさにね、このどんなお店なんだろうって気になるっていうのはね、まさにその想像、
そうだよね、
聞いて想像してくださって、で実際ちょっとタイムラグあって、そこから実際行ってみるみたいな楽しさってすごいありますよね。
確かに、
だからなんかうちのそのなんだ、置いてある本とかもなんか何が置いてあるかを事前に知りたいみたいなのがたまにあるんだけど、なんかそれが来る楽しみなのではって思ったりとか、
うん
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 うん、
確かに
しますね、うん、まあ、本屋さんもやっぱりな、何が置いてあるかっていうのは行ってみてのね、お楽しみっていうか、うん、
確かに
ね、また旅文庫さんでもやっぱりなんか、あ、ここにそのなんだろう、他のお店で見たことある本でもなんか今ここで、うん、そのもう一回会ったことに何かすごく意味があるんじゃないかって思ったりとか、なんかそういうのってやっぱりその場に行く醍醐味だなって思いますね、
うんうんうん、ね
え、うん、
本当に本屋さんはでもいいですね、
うん、
そういう意味でね、行ってみるとなんか思ってたその天井の高さとかね、
うん、
なんか空間の狭さ広さとか まあ、本のラインナップも含めていろいろとやっぱり個性がね、
そうですね、
あったりするんで、
うん、関消防さんもね、うん、ぜひ、
あ、そうめんイベントやったね、そういえばね、
うん、あ、その話あんましてなかったんだっけ、
してないんじゃないかな、
あ、そうか、あれでも なんか
したかな、
どうだろう、なんかすっかり三輪そうめん派になったみたいなことなんか言ったような気もしないでもないんだけど、
なんかもしかしたらファンタジーの回でちらっと触れたぐらいのことかもしれない、
はい、
最近ファンタジーの回がね、
あ、
ちょっと
そうですね、うん、
回数多かったりとかしてたしね、
うん、でもまた関書房さんも行きたいですね、
うん、この秋に僕らのアメリカ論っていう、
あ、そうですね、はい、あの
白岩秀樹さんと鴻島祐介さんと3人で書いたアメリカについての本が、
そうですね、はい、アメリカの、
あ、ゲラ返さなきゃ、
うん、
いかんいかん、
もうつかみ本もできてるんですよ、
ね、あ、そうなのね、それは知りません、
はい、そうみたいです、うん、
だからこの秋は山岳ノート5と僕らのアメリカ論2冊出ます、
すごいですね、
はい、山岳ノートねちょっと面白いですよね、
あ、すごい、
今回また、
うん、すごい
変わってますよ、
すごいですよ ね、なんか、あ、こんなこう来るみたいな、
まあ表紙に関してはねちらっと、まあ武田さんも言ってたけど、ちょっとルッチャ、
はい、あ、そうですね、
ルッチャ感を、
あ、うん、ここに来て、
ここに来て復活、
それを
ここが結びついてきたかと、
それをそのオーダーね、もらうと思ってなかった、うん、
ねえ、面白いよね、
はい、
ということでね、ぜひこちらも乞うご期待ですし、ページ数も最大だと、
うん、そうです
ね、いうことなんで分厚いです、
はい、
まあ、紙の、あの厚さがちょっと分かんないからあれだけど分厚いんでしょうね、
そうでしょうね、
うん、
充実の内容
ね、充実の内容だけど内容自体はあの充実してるのかどうかというね僕自身のね、
そうですね、
うん、
大変、
まあ、ちょうど仕事が変わった、
うん、
あのタイミングの話でもあるし、全職になっちゃったけどね、もうね、
そうですね、
はい、まあそんな感じで読んでもらえたらね嬉しいなと、まあ、エッセイもね、うん、エッセイが、そうだ、エッセイが今回2本ずつ入ってますんで、
あ、そうですね、
山岳4は1本ずつだったもんね、
あ、そうです ね、
多分ね、
なんかそうです ね、
ねマスクさんの新作もエッセイ2本、
あ、そうですね、
読めますので、はい、ぜひそちらもね、
うん、
楽しみにしてほしいですね、うん、
アメリカ論出たらまた関書房さん、まあわかんない、関書房さんなのか京都のどっかのお店なのかわからないけど、うん、やっぱイベントもするかな、
どうかね、うん、まだ何も考えてない、
うん、
はい、感じです。ただまあ鴻島さんとかと、秋の中国四国ツアーには行きます、
あ、なんかいろいろ、
それも10月の話だからな、もうそろそろまあ告知的な感じで言ってた方がいいのかもね、
そうですね、
10月11日金曜日周防大島に行きます、
あ、
10月12日は今広島で、
はい、
今ちょっと詰めてます、広島市内 で、
はいはい、
で13日が雨風食堂さん、
あ、
でこれ白岩さん、あの雨風さんだから、
コ
ーチだから、ちょっと多分ここがね僕らのアメリカ論初売りになるのではないかと、で全員揃うんですよ、
勢
ぞろいで、コーチでね、うん、っていう風に、予定しております、
すごいですね、
はい、そんなことでございます、
はい、
はい、
ゆで卵さん、
ありがとうございました、
またお会いしましょう、
本当ですね、うん、
はい、
元気でね、
うん、
はい、ということで、
はい、
はい、エンディングです、
あ、
エンディングですとかって言ってなかったか、別に、
いえ、
なんかあります？ はい、
すいません。
そんなことでもうね、やり方を全然忘れてしまいましたね。
ちょっと忘れてますね、
うん、僕は明日からあの神戸の方にあるあの大学で集中講義があって、はい、で集中講義はいいんですけど、
はい、
木曜日にトークイベントがあります。
あ、そっか、そうです、
ね、三宮です。
はい、ジュンクさん、
ジュンクさんでね、あのフェアとかもやってくれているようで、はい、うん、とかってまあ、はい、
あれですね、顧客志向は武器になるのかっていうあれです。
あ、そうそう、
うん、タイトルですね、
うん、
カルチュラルトーク、
あ、そうですね、
ナンバーワン、
はい、
はい、
もうそういうタイトルになっちゃうと、いや武器っていうのはねっていう話から始めないといけないからね、話が長くなりますよ多分、
うん、
はい、
まあでもそんな短い時あるんです。
あ、確かにね、
うん、でしょうか、
そうですね、
うん、
まあ長い話をね聞いてくださる方がいらっしゃっていただけたらね、はい、三宮でありますんで、まだ満員だとかっていう話は聞いてないので、
あ、ぜひお近くの方立ち寄りください、
うん、はい、ぜひお願いします。マスクさんから何か、お知らせなどはありますでしょうか。
あんまりお知らせは
な
い, 、はい、ないけど、ちょっとでも自分のなんかいろいろ環境が少しだけ変わりそうっていう、
うん、
はい、ことはあって、
ほうほう、
まあ、とあるボランティアに登録したので、
うん、素晴らしい、
はい、ちょっとそれがなんか、まあ、それはちょっとしっかりやりたいなと思ってるので、うん、まあ、どれくらいの頻度になるかはまだわからないんですけど、まあ、少なくともそれに付随して勉強することは山ほどある感じなので、うん、はい、頑張ろうっていう感じです。
やっぱりなんか本来の意味でのボランティア、まあ、自発性とかね、
うん、
それが全てですよ、
はい、
そう、自発的にでも何か関わりたいなって思えるものが見つかるということは、
うん、
まあ、ある意味で、まあ、幸せなことでもあり、まあ、ある意味でね、大変なことでもあるんですけど、はい、そんなことで、やっていきましょう、
はい、
ということで、本日のお相手はオムラジオの革命児青木と
マスクでした。
さよなら。
さよなら。